暮らしの窓口です。今日は飯田市ゼロカーボンシティ推進課の貝込大輔さんにお話を伺います。貝込さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこのゼロカーボンシティ推進課ですけれども、どういったことを行っている課なんですか？
はい、飯田市では令和3年の3月にゼロカーボンシティ宣言をしまして、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指した取り組みを進めています。ゼロカーボンシティ推進課はこのゼロカーボンに向けた取り組みを積極的に推進しています。
そのゼロカーボンシティ推進課の貝込さん、今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか？
はい、今日は飯田市がそのゼロカーボンシティの実現に向けて運用を行っている補助事業についてご紹介したいと思います。
補助事業というと、何かを買った時に市からお金をもらえるとか、そういったものでしょうか？
はい、その通りです。飯田市では二酸化炭素の排出量を削減するための取り組みとして、太陽光発電、蓄電システム設置や電気自動車、エコ住宅の普及などさまざまな取り組みの支援を行っています。まず代表的なものとして太陽光発電設備の設置についてご紹介したいと思います。
太陽光発電設備というと、再生可能エネルギーを使ったクリーンな電力発電として知られていますよね。
そうですね。電気は一見クリーンなエネルギーとして見られますが、火力発電をはじめとして発電時に多くの CO2 を排出しています。発電をするときにこの CO2 を排出しない太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーを用いた発電の普及は、ゼロカーボンを目指す上では大変重要になってきます。
この太陽光発電設備の具体的にどういったものに対して補助金が出るんですか？
はい、まずは太陽光発電設備、いわゆるソーラーパネルの設置に関してですが、一定の使用を満たす設備については出力1キロワットあたり1万円、上限8万円の補助が出ます。また太陽光発電によって発電された電気を蓄えて使う蓄電システムの設置も補助の対象にしておりまして、容量1キロワットアワーあたり1万円、上限10万円の補助が出ます。太陽光発電設備の補助は上限8万円とお伝えしましたが、この蓄電システムの設置や電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の購入と同時に設置した場合には上限額が10万円に増額となります。蓄電システムがあれば、昼間に発電した電気を貯めておき、発電していない夕方、夜間、翌朝の時間帯にも使うことができます。また余った電気は売ることができます。災害時にも電気を自給自足できるため、ご家庭での災害への備えとしてもおすすめです。
今お話に出ました電気自動車、プラグインハイブリッド自動車ですけれども、先ほどこちらも補助金の対象になっているというふうにおっしゃってましたよね。
はい、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車のバッテリー容量1キロワットアワーあたり1万円、上限20万円の補助が出ます。
20万円ですか。これはかなり補助額としては大きいですね。
そうですね。ただし補助金の交付には条件がありまして、まずご自宅に太陽光発電設備があることが必要となります。また自動車から住宅への電気供給を可能とする V2H という設備を備えていることも必要となります。さらに災害による大規模停電時に避難所等の電源供給にご協力いただく災害時協力登録者制度への登録をお願いすることとなりますので、条件については事前にご確認いただきたいと思います。
条件はありますが、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の購入をどうしようかなと迷われている方にはぜひご検討いただきたいですね。
そうですね。補助金は条件が複雑な部分もありますので、ゼロカーボンシティ推進課までお気軽にお問い合わせいただきたいと思います。
この他にはどのような補助金があるんですか？
はい、その他の補助金としては、太陽熱の力でお湯を沸かす太陽熱温水器、薪、竹、ペレットといった木質バイオマスを利用したストーブ、ボイラーなどに対する補助金もあります。
いろんな種類の補助金があるんですね。
はい、飯田市では環境に優しい機器の導入に関して補助金のメニューを用意しておりますので、ぜひ多くの皆さんにご活用いただきたいと思います。さらにこれら機器などの設置に対する補助金に加えて、飯田バンゼッジ住宅に対する補助金もあります。
飯田版ゼッチとはどういったものなんですか？
はい、まずゼッチというのはネットゼロエネルギーハウスの略で、簡単に言うと住宅で使用されるエネルギーと住宅の太陽光発電設備などで作られるエネルギーと差し引きして、消費するエネルギーを実質的にゼロ以下にすることができる住宅のことを言います。
住宅で使われるエネルギーが正味ゼロになるという、とても地球に優しい住宅なんですね。
はい、その通りです。そのため現在国でもこのゼッチ住宅の普及を目指していますが、飯田市ゼッチモデル推進協議会ではこの地域の気候風土を生かし地域産業の振興にも役立つ飯田版ゼッチというオリジナルの住宅の仕様を定めています。
飯田オリジナルの仕様ということですか？一体どういった住宅なのでしょう？
はい、飯田版ゼッチは一般的なゼッチに求められる断熱性能に加え、地域産の木材を使用して、さらに地元設計事務所や工務店による設計施工を行ったり、この地域の気候風土を生かすための風通しの工夫や日差しの工夫を行うなどといった飯田市オリジナルの省エネ住宅仕様のことを言います。
この飯田版ゼッチの住宅に住むことによって私たちにはどんなメリットがあるんですか？
はい、まずは健康快適性です。高気密高断熱な住宅で冷暖房の効きもよく、室内の気温差が少ないことがメリットとして挙げられます。室内の気温差が少ないということは、いわゆるヒートショックなどの健康被害も防ぐことができ、健康で快適な生活にもとても役立ちます。さらに地域産の木材を活用することによって地元林業の振興にも役立ちますし、地元工務店や設計事務所の利用によって地域の産業振興にも役立ちます。さらには先ほど申したように住宅で消費されるエネルギーがゼロ以下ということになりますので、ゼロカーボンシティを目指すためにとても重要な役割を担っているということができます。ゼロカーボンシティを目指すためにとても重要な役割を担っています。電気代や燃料代が減るため家計にも優しい住宅です。
まさにいいことづくめの住宅というわけですね。それでは飯田版ゼッチの住宅に対する補助金の制度について教えていただけますか？
はい、飯田版ゼッチの住宅の建築については、住宅の断熱性能を示す UH や地元工務店の設計施工、その他住宅が有している性能などに応じ最大で42万円の補助が受けられます。また先ほどご紹介しました市の太陽光発電設備や蓄電システムといった補助と合わせて受けていただくこともできます。
あ、そうしますと今までご紹介していただいた設備と飯田版ゼッチと両方組み合わせて補助金の申請もできるということですか？
はい、そういうことです。
これはいいですね。これから住宅の建設を予定されている方、ぜひ飯田版ゼッチご検討いただきたいですね。
そうですね、この飯田版ゼッチはメリットが非常に多い住宅ですので、ぜひ多くの皆様に補助金を活用いただき、住みやすい住宅を建てていただきたいです。見学ができる飯田版ゼッチ住宅としてはリンゴ並木のエコハウスがあります。毎週月曜日を除き開館しておりますので、例えば飯田市立動物園へお出かけの際やリンゴ並木の歩行者天国イベントなどの際にぜひお立ち寄りください。
ありがとうございました。それでは最後に貝込さんからこのラジオをお聞きの皆さんに何か一言お願いできますか？
はい、ゼロカーボンシティの実現に向けては一人一人の意識と取り組みが非常に重要です。本日ご紹介した補助制度も有効に活用していただきながら、みんなでゼロカーボンシティを目指して取り組んでいきましょう。また飯田市南信州地域振興局、飯田信用金庫の3社で設立した環境文化都市づくりプラットフォームの動くるでは、ゼロカーボンを楽しく学ぶカードゲーム体験会を開催するなど、地域でのゼロカーボンに向けた取り組みを進めています。詳しくはゼロカーボンシティ推進課の公式インスタグラムなどでも情報を発信していますので、こちらもぜひフォローしてください。
ありがとうございました。今月の暮らしの窓口は、飯田市がゼロカーボンシティの実現に向けて運用を行っている各種補助事業についてご紹介していただきました。貝込さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。